だから保守大統領に言い過ぎだという人もいるんですよ、当然中でですね。だからそういう人を抑えるために保守大統領は酒井さんと会ったんですね。酒井さんと会うときにですね、狭いところに、その安保担当の羽鳥補佐官とか、そういう人たちがみんないてですね、戦争するとかしないとか、北朝鮮との核問題について最終決定をするような会議に出るような人たちがずっといて、武士大統領と酒井さんのやつをメモして見てるんですよ。見ろって、武士大統領呼んだんですよ。俺がここまで行ったんだから、これは国家の意思として発言してるんだから、核問題で最後の決断をするときに、このことも入れてやるんだと。いうことを政府内部に対して発信してる。ですから、アメリカが核問題を解決しようと思って北朝鮮に強い圧力をかけていますけれども、そのアメリカは拉致問題を忘れないと約束すると言った。まあ、ここまで来れたのかなというふうに、思って、まあ、触れるようなまあ、したわけですね。で、そしてもう一つ、先ほど言った国防総省に行きましたらば、国防総省のラムスネスさんがイラクに出張中だったので、副長官が、副長官の資格じゃなくて、長官代理という資格で、その国防総省の建物の中に一番トップ、今、その日で現在、ラムスネスさんがいたらラムスネスさんが会うわ、という、遺伝上の扱いで出てきて、その人には太平洋司令官と、その人に会うんだって大変な人たちが後ろにいるわけです。で、松本さんの話とか聞いたらメモしてるわけです。そして、最後にその、イングランド副長官が、国防総省の中に皆さんのフレンドがいると、忘れないでください。フレンドというのは、英語では敵味方って言うんですよ。味方がいる。アメリカ軍はですね、55029作戦計画という計画を持っているんですね。50というのは在韓米軍の番号なんですけども、5027というのは北朝鮮が攻めてきた時にどう対応するかという28が鉄板で29が2930というんですけど、29はですね、北朝鮮の内部でクーデターが起きたり、内戦状態が起きたり、あるいは大きな天変地異が起きて、北朝鮮当局が治安を維持できなくなった場合に発動される作戦計画なんです。その場合に、米軍と韓国軍が出ていって、大量破壊兵器、つまり核ミサイルや核兵器などを、ガテロリストに渡らないように確保する。で、治安を回復するという作戦になるんですけども、北朝鮮情勢は予断を許さない、状況に、今ソフトサンクションが日本安倍政権とアメリカの武士政権どんどん真ん中で苦しめてるわけですね。何が起きるか分かりませんが、可能性としては防衛の義務が発生されることもあり、その時にそれをオペレーションするのは国防総省です。国防総省の中に味方がいるというところです。この発言の意味も大変重いと思っています。そして、まあ、国際社会全体に拉致被害者がいるということですね。今、中国に行きましたし、タイとかいろんなことがあって、国際社会の中で拉致に対する関心が大変高まっていますね。これは先ほど松本さんの話をされた通りで、ですから最初から言いましたように、日本の世論と政府の毅然たる対応と、で国際社会の支援が外せないほど揃った。そしてアメリカは北朝鮮から核ミサイルを取り上げるということを、ブッシュ政権はあと2年半の東アジア政策の最優先課題に置いているわけです。アメリカは今戦争中なわけです。戦時なわけです。技術なわけです。で、テロとの戦争の目標、ブッシュ大統領は、 2つあるということ。第1はテロリストに正義の裁きを下して、そしてテロリストの基地を叩き壊すことがある。アフガニスタンの戦争がそのタイプである。第2がテロ国家が大量破壊兵器を持つことをやめさせることと言っているわけです。イラクの戦争は第2の目標のための戦争だと。フセイン政権がアルカイダを支援していたとか、アルカイダの基地があるということで戦争を起こしたんじゃなくて、フセイン政権が大量破壊兵器を持っているということで戦争を起こしたんです。で、その大量破壊兵器を絶対持たせてはならない代表としてアフロシーズクといって参加国を挙げたんです。イラクとイランと北朝鮮です。今はイラクが解決、大量破壊兵器は、不正政権自体が倒れましたから、不正政権から大量破壊兵器を奪うということは発生されたんです。で、今度はイラクが核開発をしているということについて、国連安保理事会で今、議論されている。北朝鮮の核問題が、6者協議で議論されていたときに、北朝鮮が、話が出てこなくて、ミサイル発射したということなんですね。で、ブッシュ政権に対して、民主党などの批判は、イラクは持ってるか持ってないか分かんないのに戦争して、そして結局、ドラマになったじゃないか。北朝鮮はその間に核兵器の数を増やしたじゃないですか。北朝鮮の持っている核はテロリストに渡らないと保証どこにあるのかいう批判が出るわけです。悪魔だとか何だって強いこと言って、結局話し合いが進まないじゃないですか。それよりはクリントン政権がやったみたいに、なだめながら石油とかやりながらやった方が良かったんじゃないですか。そういうことばっかり言ってるけど、ラジなんか取り上げたり、人権とか言ってるけど、だからこそ北朝鮮がへそを曲げて、核開発が進んじゃったんじゃないかと批判を受けてる。実際、北朝鮮の核は2003年から増産体制に入ったわけです。2003年に、アメリカが北朝鮮に対して、2002年の10月にですね、凍結すると言っていながら、パキスタンから技術を入れて濃縮ウラニウムの核開発を続けてるじゃないかと指摘したらば、北朝鮮開き直って何が悪いんだってやってると認めて、でアメリカが50万トンの重油を出すという約束を、北が約束を破ったんだから重油を提供するやめると言ったら、凍結を約束していた濃縮ウラニウムじゃなくてプルトニウムを材料とする核開発も再開したため、ノースクラニウムの方は広島型で、プルトニウムの方は長崎型なんですが、今両方の核開発が進んでいる。プルトニウム型の核開発は大体いろんな試算がありますけども、私の試算では年間2個から3個増えている。だから私は今北朝鮮は十数発の、少なくとも十数発の核爆弾を積んだったと思っています。少なく見積もる人でも 5,6 発は持っている。だから核実験ができる、一発ではできないんです。一発しか実験するわけないですよね。10発ぐらい持ったからこそ実験をするって言ってなかった。増えてしまった、悪魔だと言ったら増えてしまった、どうするんだということになっているわけですけども、それに対するブッシュ政権の答えが法の執行なんです。北朝鮮は偽札を吸っている。世界中の金融機関に対してですね、今北朝鮮と取引をしたらアメリカは取引を停止すると言っている。で、北朝鮮の方が世界中の金融機関にある口座がどんどんどんどん凍結されてしまって、お金をどんどん動かして今ベトナムに持っていったら、またベトナムにアメリカが行って、これは取引やめろと言って、ベトナム政府が協力するというドリフィーに今、ロシアにもって強いですけど、通常の貿易もできない。中国のチャイナ、中国銀行ですね、バンコブチャイナも、香港にあるバンコブチャイナの北朝鮮の口座を凍結しています。もう北朝鮮の金はどこまでが犯罪資金でどこまでが通常の資金かわからないというふうにアメリカの財務局の 時間が記者会見に出ます。ということは北朝鮮の普通のお金と取引だと結局は犯罪主義だと言われてしまうということなんです。まあ、国家が偽札を刷ってるんですから、偽札を犯罪集団が刷ってるんです。その犯罪集団の付き合っちゃいけないんですけど、国家が偽札を刷ってるとすると、その国家のお金というのは犯罪集団の金だというアメリカの上で通るわけです。アメリカとどこで処分が必要ですね。北朝鮮の自国の資料をすぐ偽札を刷ってるんです。というのはアメリカの大使が言ってましたね。その増益を刷ってるんですから、どうでも国家がやってるなら、その北朝鮮の国益は全部犯罪主義だと言ってもいいわけです。麻薬も覚醒剤も国家がやってるんです。偽タバコも国家が吸ってるんです。だから国家が犯罪国家だと。今、アメリカの外交官は公然と記者会見や会議の場所で北朝鮮は犯罪国家だと。犯罪国家だと言うというよりも、なってるわけです。犯罪国家だから北朝鮮の資金は犯罪資金だと。北朝鮮と付き合う取引ある銀行はアメリカは制裁をかけて、アメリカの金融機関と一切取引ができなくなりますよ。北朝鮮と付き合う商売するのでアメリカがどっちだろうか選べというふうに世界中の銀行に対してアメリカ政府に言っている。北朝鮮の金正日の個人資金が大体40億ドルぐらいありまして、40億ドルか50億ドルぐらい、それがスイスの銀行なんかに預けられてる。それを動かせない。動かすと電算時代だって分かっちゃうんですよ。北朝鮮に入ったってどこの口座に行くかね。誰か北朝鮮人が持ってるか分かりませんか。それがミサイル開発費用になったり、あと北朝鮮の治安機関を維持させるような最低限のお金になったりするわけです。それが動かなくなったということは、治安機関もだんだん言うほど効かなくなってくる。国民のチェックが効かなくなる。最高幹部たちの贅沢な暮らしができなくなる。そこまでしてなんでアメリカに逆らって核を持ち続けなきゃいけないのか。日本人の被害者をなんでずっと持ってなくちゃいけないのか、返してしまえばいいじゃないかというふうに思う人が強く出てきました。一方、アメリカは先ほど言った5ドル2級作戦計画の後に、もし5ドル3ドル作戦計画となりまして、これは5ドル2級を起こすという作戦。内外クーデターを起こす。実際に戦争するんじゃなくて、心理戦争。ビラを気球で撒いたり、脱北者を使って中に醤油で地下組織を作ったり、あとステルス戦闘機というレーダーに引っかからない戦闘機、去年の5月に、ガムに来まして3ヶ月くらいいたんです。その時朝鮮半島で通常の訓練をしたって言ったんです。朝鮮半島で韓国上空だから下の領域に入ってステルスレーダーに引っかかりませんからってことです。急に気球上昇するとドーンと落とす。でそこに金正日がいるという情報があったところなんかにやろうと爆撃したと思う。で衛星でどうやって逃げるのか見てる。何かあった時に彼はこういう逃げ方をするのか、あるいは金正日がここにいたという内部情報が本当に正しいかどうかのチェックをしてる。無線と衛星で動くのか。で金正日が寝ててもいつストレスが来て、いつ知らないうちに爆撃されて死んでるかもしれないと思ってるわけです。そういうことやってます。内部矛盾を高める。まあ、言ってみれば、ブッシュ大統領が先ほどのやつの心理参戦だって。あいつは本気だって、あっちまでやる。持ち出し申請、非常に涼しくなって。アメリカの要求ってどこまでなんだろう。疑似案になります。強い圧力がかかっていて、時間が経てば経つほど彼の首は絞まっていく。だとすると何かしましたか。今までの手法は緊張を高めてミサイル発射してもう撃たないでくれって言って話し合いに持ち込む。 じゃあもう打たないために何をしてるんだって、金融制裁を解いてみる。で、打ったらば逆に国連の非難決議で中国まで参戦する。日本は制裁を解く。核実験をするって言うんですよ。核実験するするって、やめてくれ。じゃあ中国がアメリカに話して金融制裁をちょっと緩めてくれ。緊張を高めて、高めた緊張をテコに何かを得るというのが彼らの情報なんですが、ブッシュ大統領は悪いことをした人間に褒美は出さないんです。北朝鮮、アメリカの北朝鮮政策のブッシュ、ごめんなさい、ブッシュ政権の北朝鮮政策の原則っていうのを決めて、それ悪いことをした人間に褒美は出さない、法の執行するというのがあります。だから今までの手法が前のクリントン政権だったら、あるいは日本でも前の政権だったら、そういう人はやめてくれって言って殺す。核開発してたのにやめたから殺しをしたんです。悪いことしてた人間にやめたからなんで攻撃が出るのしかし94年はそうしてしまったわけです。今はしない。しかし彼らはその方向性が何ともないから緊張をちょっと高めて、しかし戦争できない、負けますから。非戦時、死ぬ、死ぬだけです。彼は自分の命を絶対大切に、そのまま。緊張は高まる。緊張が高まった時に世論がもうダメだと。拉致被害者のことでミサイル飛んでくるのは犯罪だとなるかどうか。逆にミサイル発射された後、安倍さんの人気が上がったと。制裁したのに、制裁した人がいいと言っていました。総裁選挙で、安倍さんの世論支持が落ちなかったんです、日本は。それは家族の人たちが、向こうに人違いいるのに制裁しろと言ってると。それなりに、やらないということでおかしいな、国民が目覚めてるわけ。先ほど言ったように、世論は、拉致問題は絶対解決できない。思ってるわけ。そして政府もそれに応えて厳しい姿勢を取ってる。いくら脅されても大丈夫だと。脅しかできませんから、実際のことはできないから。やったらアメリカが攻撃して、攻撃を与えたわけ。何か実際に攻撃したら、日本、日米同盟がありますから、アメリカは禁止を中にしても、ミサイルで殺す。殺しても国際法と何の批判もないんだ。で、アメリカは殺す手段を持ってるんです。ただ、アメリカは民主国家ですから、先制攻撃をしないとダメです。追い込まれてきてることは間違いない。で、その中で、だから、いよいよ嵐が吹いてきた。私は、確か、埼玉の部署のところも、ここにいても、今は膠着状態じゃなくて、嵐の前の静けさがある。去年からずっと言ってたんですが、いよいよ嵐が吹いてきた。体制が整ってる中で嵐が吹いてきた。いよいよ勝負の時を迎えてきた。ということ